今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回はですね、あなただったらどちらを選びますかという、そういう話、何の話かっていうと、まあ、クリプトブロックチェーンの話です。まあ、なるべくちょっとかいつまんで、まあ、簡略的に話していこうと思うんですが、まあ、僕は今、そうですね、まあ、ブロックチェーンクリプトっていうところで、3年ぐらいかな、そのクリエイター活動をしています。いわゆるその NFT、ノンファンジブルトークンと言われる、まあ、デジタルアートっていうものをブロックチェーン上に載せて、まあ、いわゆるその国内外問わずその自分の作品を、まあ、届けていく、まあ、ともするとその金銭的価値、値段をつけて、まあ、要は自分の作品をこう売っていく、届けていくっていうところですね。まあ、でそんな中で、今自分が作っているのが、前もどっかで何度か話したことあるんですけど、そのジェネラティブアートと言われる、いわゆるそのコードで書いて作っていく、でそれを特定の環境で、要は、なんていうのかな、ディスプレイとかに映した時に、例えばそこがこう色味があって、その抽象的な、例えばこうデジタルチックな、もの、ドット絵なんかがこう動いてみたりだとか、なんだろうな、こうちょっと表現難しいですねなんかこう動きのある、奥行きのあるというか、まあ、そういったものを、抽象的なものをこう作っていたりとかするんですね。で、これまた話したことは何度もありますけど、僕がさまざまあるブロックチェーンの中で、一番こう、まあ、気に入って使っているものが BSV チェーンという、ビットコインサトシビジョンという、まあ、名前のチェーンですね。まあご存知の方多いと思いますけど、ビットコインというチェーンがあります。ブロックチェーンの走り、最初のチェーンですね。まあ、そこから派生した、まあ、チェーンの一つなんですけど、その BSV チェーン上でそのジェネラティブアートというものを僕は作っている、届けていきたいと。って時に、そのジェネラティブアートを楽しむような環境が整ってないんですよね。整ってない。どういうことかっていうと、そのデジタルアートとかもそうだし、どんなものでもそのデジタル上のものっていうのは、僕らは直接的に目にすることっていうのはできないわけですよね。そのためにはパソコンやスマホなり、デバイスのこうディスプレイの部分があって、例えば本来であればその中はこうよくわかんないコードみたいなわけことですよ、デジタルのものっていうのは全て。だけどそれを僕らが見た時に文字と認識したりだとか、あ、これは何かのホームページなんだとか、画像なんだとかっていうことが認識できるように、いわゆるそのインデックスって言われたりするけど、その僕らがこう目で見た時にそれが何かというふうに認識できるように可視化してくれてるわけですよね。そういう環境、デバイスとか、そういうサービスとかが、ってものがあって、要はそのサービスとかデバイスとして、デバイスに表示する部分の環境が、整っていないと。なので僕が作りたいそのジェネラティブアートがちゃんと相手の、まあいわゆるそのウォレットですね、その NFT とかを管理する、仮想通貨を管理するようなウォレットに、例えば送った時にちゃんとそれを僕の作品として、ジェネラティブアートとして表示ができるようにとか、あとはその NFT を売買するためのマーケットプレイス上で、ちゃんとそれがこう一つの作品、デジタルアセットとして認識できる、表示できるみたいな、そういうところの環境づくりから、しなくちゃいけないと思って、まあ半年以上いろいろやってきて、でだいぶそれがね、環境が整ってきたんです。で、まあ、それだけでもね十分なんだけれども、ここに来てなんか、まあ、ざっくり大きく2択がね、目の前に2つの選択肢が出てきて、っていうのが、2つとも、まあ簡単に言えばマーケットプレイスです。その NFT を売買できるような、まあ、そういうお店だと思っていただいて、でじゃあ A 点と B 点としましょうか。まあ、マーケットプレイス A、 マーケットプレイス B、 A 点と B 点として、で A 点の方は、そのお店をこう管理しているような、まあここで言うならエンジニア、の方ですね。その方が半年以上僕のいろいろその話を聞いてくださって、じゃあ黒さんのジェネラティブアートが、ちゃんと表示できるように、こんな風にしましょう、こんな風にしたらどうでしょうかっていうことを、本当に僕と二人三脚のようにこう協力をしていろいろやってくださって、で僕がその届けたい形っていうのかな、ある程度それをできるような環境を作ってくれたんですね。だからその A 点の方で僕は作品を、出したいなと、自分の作品をそのお店に並べたいなというふうに考えていた。でそこに来て、B 点、マーケットプレイス B の方で、まあ、そっちの、お店をこう運営管理している、まあここで言うならまあ同じくエンジニアですね、別のエンジニアの方に、僕がこういうジェネラティブアートをやっていて、だけどそれが BSV チェーン上では扱えるようなお店がないんだよねっていう話を、まあ、以前からしていて、で、まあ、そんなに反応はなかった なかったです。ただここ、1ヶ月ぐらいかな、ここ1ヶ月ぐらいになって、ちょっとやってみましょうかっていうふうに、前向きな返事をいただけて、さあそこから結構早くてポンポンポンで、突然、いや黒さん、うちの店で B 店でも、あなたのジェネラティブアートが扱えるように調整しましたっていうふうに、教えてくれて、おマジかおすごいやったと思って、で僕は今までずっとその BSV チェーン上でその NFT クリエイターとして活動する中で B 店はずっと使ってたんですよ、で B 店ちょっと伝わってますかね、マーケットプレイスの B の方、 B 店の方では今までも、多くのクリエイターとかユーザーが使っているような、ある程度 BSV チェーン上でも、メインの一つであるお店なんですよ、だからやっぱりそっちのお店で、その僕が今作ってるジェネラティブアートという、今まではこうお店に並べることができなかったようなものも扱えるようになるっていうのはすごくありがたいことですよね、で一方でそのさっきの A 店ですね、もう半年以上ずっと本当に人間三脚でいろいろやってくださっていたような、そっちの A 店の方はメインと呼ぶにはちょっとこう呼べないような、かなりこう認知度のないようなお店なんですよね、全然使っている人がいないというか、そもそもその A 店の、店主の自分の作品を並べてるぐらいのお店、一方でその B 店は B 店の店主の作品も並んでるけど、他の多くのクリエイターの作品なんかも並んでいるみたいな、で何度も何度もこう取引されているような実績があるのが B 店ですね、っていう中で、あなただったらどっちのお店でこの半年以上ずっと作って温めてきた、今なおちょっとこうブラッシュアップしてるその作品コレクションをどっちのお店に並べますかっていう話ですね。ごめんなさい、ちょっと足りないことがあった。で、A 店の方はただただ作品を並べるだけっていう感じです、イメージ的な。並べて、そうですね、自分で値段を、値札もね貼って、自分で、ね、値段を決めてお客さんに買いに来てもらうっていうイメージ、それがお店の方でやってもらえる。一方で B 店の方は、オークションという形がお店の中でできるんですね、オークションというものができる。要はそのいくらであなたは買ってくれますかっていうふうに、買いたいと思う人がいればいるほどその作品の値段が上がっていくっていうのがそのオークションですね。オークションができるんです。で僕は今回その半年以上こうかけて作ってきているジェネラティブアートをオークションという形で届けたいなっていうのをある時からずっと思ってたんです。でなんでその固定の価格で値段をつけて売るんじゃなくてオークションという形にしたいかっていうと、今回の自分の半年以上かけてやっているこのことの挑戦がどこまでそのいわゆる結果を出せるかっていうか、どこまでその自分の作品にシンプルに値がつくかっていうようなことですよね、自分の挑戦のこれまでのかけてきた時間とかっていうものに対してどれぐらいのその対価ってものがそこに生まれるんだろうかっていうことがやっぱりすごく興味があって、だそれを自分で値段決めて出しちゃうっていうのは、なんか自分の作品に対しての可能性を自分でこう狭めてしまうような気がするので、オークションという形がしたい。だけどさっきも話した通り、ずっとこう、伴走して二人三脚でずっといろいろやってきてくださって、先んじてそのジェネラティブアートを、扱えるようなお店にこう、アップグレードしてくれた A 店の方ではそのオークションができない。だから A 店のお店に並べるんだったら作品は並べられるけど、そのオークションを開催するのは僕が自力で、例えば TwitterX 上とかで、オークション やりますって言って、僕がポストして、そのポストに返事してもらったものに対して僕が手動で、じゃあ誰々さんが一番高い値段つけてくれましたね、じゃあ誰々さんに、作品送ります、なので、その分お金を僕のウォレットに送ってくださいっていう、いわゆるその OTC 取引っていう、個人的にブロックチェーン上でお金のやり取り、作品のやり取りをするっていう一番原始的な方法を取らざるを得ない、 A 店では。一方で B 店の方では B 店の中でオークションをやってくれる僕はそこに、立ち会う必要というか、見てることはできるけど、僕が誰々さん一番値段高く入れてくれましたねみたいなことをこう、細かくその要はメールチェックみたいなことをせずに、もう自動的に、そのお店の中で誰々さんがじゃあその入札します、ビットしますって言ったら、自動的にお店の中でその作品の値段が上がってくるんですよ。 自動的にそれがやれる。だから僕はそこの煩雑な作業っていうのはする必要がない。で最終的に、まあ、決まった時間で、打ち切りになった時に自動的にその、入札してくださった 最高額で入札してくださった方の、要は、入札金額が僕のウォレットに入って、でその、落札してくれた作品がその方のウォレットに届く。それは僕がやらなくていい。 OTC 取引をする必要がない。これ迷いませんこれ迷いませんか。すごい迷います。あ、ごめんなさい、もう一個忘れた、ごめんなさい、10分過ぎちゃったけどちょっと話させてください。で、さらに言うと、僕がずっとやりたいと思っている形、ジェネラティブアートっていうのは、その僕が推している BSV チェーン、まあ、ブロックチェーンっていうのは、まあ、10分だったり4分だったりとかっていう、まあ、一定の時間の中で一つ一つブロックが生成されて、そのブロックが閉じて、それがこう鎖でつながれていくイメージですね、うん、でそれはもう一度閉じたブロックっていうのは、承認されたものっていうのはもうその改ざんができない、巻き戻しが基本的にはできない、もしくはその改ざんをするメリットが改ざん者側にメリットがないような構造っていう感じですね。っていう風な、そのブロックが生成されていく、その生成されていく時の様子に応じてジェネラティブアートが変化していくっていうことを僕はやりたくって、でその BSV チェーン、ブロックチェーンに連動して、ね、次どういうブロック、どういう種類の、どういう色の、まあ、ちょっと表現ちょっとあの分かりやすく脚色してますけど、どういう形のブロックができるか分かんないわけですよ、うん、でもそのどんなブロックがこの先誕生していくかっていう、そこに紐づいて、基本的に未来永劫をそこに並走するように連動するようにジェネラティブアートがある程度のルールの中で変化していくってことを僕はやりたくって、でそのやりたいことを僕がやりたい方法で貫き通すためにも、そのさっき話した A 店の方はそのお店の人がじゃあ黒さんのその貫き通したいことを全部こうちゃんと、反映できるようにお店を作り直しましょうって言ってやってくれたんです。だけどオークションはできないって話。一方で B 店の方はオークションは自動的にやってくれるけど、僕のそのこだわりたいブロックチェーンに連動してっていう連動のさせ方のところを、僕がやりたいという、なんていうのかな、こだわりと、その B 店の店主のうちの店はこういうお店なんですっていうコンセプトのところで若干ずれてるだから僕のそのやりたい形の作品をお店に並べさせてもらうと、僕の作品は 100% の完全な形じゃない形でディスプレイされちゃうんですよ。これちょっと伝わりますかね、伝わるかな、うん、ってなったら完全な形でその B の B 点で表示してもらうためには、僕は自分の作ってるジェネラティブアートの、まあすごい、もうほんと細かい話だけど、ブロックチェーンの連動のさせ方を妥協しなくちゃいけない。本当は僕がこだわりたい部分を妥協して B 点で並べてもらった時に 100% の形でその作品を見てもらえるように、僕が作品の形をちょっとアレンジしなくちゃいけない、まあ、形っていうか、なんだろうな、まあ、コードの中の一部分なんですけど、皆さんはどっち選びますかA 点と B 点、まあ、A 点の方は半年以上、まあ、一緒にこういろいろね、ああだこうだやってくれて、本当に時間をかけて、その方の A 店というお店自体をこういろいろアレンジしてくれた、うん、っていう、そういうやっぱり思いもある、うん、すごく感謝っていうものがやっぱりある。だけど、最終的にそのオークションっていう部分でやりたいんだけど、それは自力でやらなくちゃいけないってところはもちろんある。で一方で B 店の方は、ここ最近本当に突然まあ、手のひら返しのようにじゃないけど、今までは別にあんまりこう反応なかったところ、突然あやっぱり面白そうだからいいよって言って B 店の方は作品を並べるようにしてくれた。だけどやっぱりそこの僕がこだわりたい部分と若干コンセプト、お店のコンセプトが少し違う部分があって、最終的に僕は作品を少し妥協しなきゃいけない部分が出てくる。だけど自動的にオークションはできる。もしよかったらA 点と B 点、自分だったらどっちから自分の作品を出しますかっていう、ぜひ教えてください。僕は今ねものすごくこれ本当に、迷ってる、悩んでる、うん、まあそれぐらい時間かけてね、自分もやっぱりこれまでやってきているので、どっちが正解なんだろうなと思いながら、ただやっぱり人としてってことを考えた時に、やっぱり僕は A 店の店主に、なんだろうな、やっぱり 何か恩返しをしたいっていう気持ちがやっぱあるから、なんか人としてって考えたらやっぱり A 店で出す。でオークションはもうなんとか自力でやるもう SNS 上で、まあ本当に煩雑になっちゃうかもしれないけど、そこはもう本当に、どぶいた営業的な感じで、やる。でその OTC 取引って言われるそのマーケットプレイスを使わずに、お金をね直接的に俺と送ってもらって、自分が作品を送ってっていう、まあでもそれはブロックチェーンだからできる特性なんですけどね、だからそこを本当にやっていく、っていう方が今話してて自分の中ではなんか自分らしいような気もするな。もちろんその B 店の方がね、僕のその要望に応えてくださったってところで見たら、もちろん B 店の店主もそこは感謝をするんだけど、でもまずやっぱりまずは作品を、まあ自分の最初のジェネラティブアートのちゃんとした作品を出す、コレクションを出すんだったら、なんか A 店なような気がしてきましたよね。で B 店の方で出すんだったら、そっちはまあ第2弾とか、もうちょっとその自分の妥協してもいいかなっていうような別バージョンを出すとかね。皆さんだったらどちらを選びますかっていうことで、ものすごくマニアックな話をさせていただいたんですけれども、最後までお付き合いくださった方ありがとうございます。ということで今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを、いやこういうね悩みを持てるっていうのはありがたいことですよね。とにかく自分のやりたいことを貫いていく、そうするといろんなね、景色が変わっていくっていう、そんなところです。それではまた。